マタイの福音書25章14から30節、読みいたします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと、地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来て言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しにするのです。聖書の箇所は以上です。良い忠実なしもべは誰と題して、高橋実牧師より説教いただきます。
皆さんこんにちは。今日はファイナルなんですが、修法に今日の御言葉というところを書いてありますけれども、用意しましたその今日の御言葉は少し違っておりました。ですから聖書の方を開いたままで見ていていただきたいんですが、最後の時にご一緒に14節のところを選んでおりましたので、そこを後でご一緒に読み上げるようにしておいていただければと思います。フランス語の修法はありますか。はい、わかりました。今日の話は天国についての例え話の一つです。そしてマタイの福音書の13章と今開いていただいた25章にはイエス・キリストが天の御国について語られたいくつかの例え話が記されています。そしてイエス・キリストが聖書の中で語られた例え話というのは、私たちみんなにとって大切なこと、そしてある一つの神の奥義というものを私たちに伝えようとするものです。で、私たちが知らなければならないことだけれども、想像したりあるいは理解したりしにくいということを 理解しやすくするための手助けとなってくれるもの、それが例え話と言えます。本日はそのマタイの福音書の25章の14節から30節で語られていること、これが何を表しているのか、イエス・キリストはここで私たちに何を伝えようとしていらっしゃるのかということを、まあ、少しでも正しく理解できるようにこの話に祈りを持って耳を傾けていただければと願っています。まず最初に25章の14節、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようですという言葉があります。ここに本日のこう例え話で登場する人物というのが記されています。第一にしもべたちとあります。そして旅に出ていく人、まあ、これはしもべたちのご主人と言われている人です。で、まあ、今日の聖書の箇所を読んでいただきましたけども、多くの皆さんはすでにお気づきになられたと思いますが、しもべたちとは私たち人間を表しているというふうに言われています。そして自分の財産を預けて旅に出ていく人というのが主イエス・キリストというふうに考えられています。まあ、ある人たちはそのしもべという言葉が使われているから、ここでは異邦人とかあるいは未信者という人たちは含まれていないのではないか、イエス・キリストと契約を結んだ弟子と言われる人たち、あるいはクリスチャンと言われる人たちではないかというふうにも考えている人たちがあるようです。まあ、今日はそのことはちょっと取り上げないでその先に進んでいきたいと思っています。そして2番目に25章の15節、彼はおのおのその能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出ましたというふうに書かれています。で、自分の財産を預けた人、すなわちご主人であるイエス・キリストと考えられる人がしもべたちに預けた財産の金額というのが記されているわけですけども、タラントということは、これはギリシャ語でもともとは計り、あるいは計られたものという、そういう意味を持っているそうです。そして新約聖書の中では通貨のこのタラントというのが最大の単位として使われています。まあ、説明はいろいろありますけれども、1タラントというのは一般的に6000デナリというふうに言われています。で、1デナリというのが、まあ、当時の社会の、今から2000年前ぐらいでしょうか、その社会の1日分の、まあ、給料に当たるものということが言われていますけれども、まあ、したがって1タラントというのは6000デナリですから6000日分の給料ということになります。6000日ということは約16年ぐらいに相当すると思いますが、約16年分の給料に相当すると、1タラントがですね。ですから5タラントを預けられた人ということになりますと、16年分の給料をかける5倍、すなわち80年ほどの給料ということになります。まあ、80年と言いますと人一人の一生涯を、まあ、通して受け取るそういう給料、それに相当する相当な金額ということになると思います。まあ、確かにある人はその80年から、まあ、長生きする人は100年というふうな長い生涯を送ります。そしてたくさんの能力も恵まれている人たちがあります。まあ、それだけに相当大きな責任も負わされているというふうにも言うことができるように思います。 もう一人の二タラントを預けられた人、そのもう一人の前の人に五タラント預けられた人に比べますと、少ない才能あるいは賜物を与えられたと言えるかもしれませんけれども、またそれだけに課された責任も軽いということも言えるかもしれません。それにしても1タラントが16年分に当たるということで、2タラントといいますとその場合32年分に相当するようなそういう給料を預けられたということになりますが、これもかなり大きな賜物と責任を意味するというふうに考えられると思います。そしてその次に1タラントを預けられた人というのがありますけれども、これもやはり15節のところを見ますとその能力に応じてというふうに書かれていますから、それ相応な額がこの人にも財産が預けられたということになると思います。あるいは本人は預けられた本人は少ししか預けられなかった、預けてもらえなかったというふうに不満を持ったかもしれませんけれども、そのご主人が見抜いておられるその人の能力に応じてということですから、誰にとっても本当は過不足のないふさわしいものがご主人から託されたということになると思います。そして2番目に、この預けられた資金の活用ということになりますけれども、これは各人の一人一人の生涯の送り方、その生き方ということを表しているように思われます。第一に5タラントを預かった者、その人はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラントを儲けた。同様に2タラントを預かった者もさらに2タラントを儲けた。これは25章の16節17節に書いてありますけれども、預けられた財産というものはそれを運用して結果を出すためのものであったということが言えるようです。そして2つ目に、この2人の人たちはすぐに行ってと書かれているようにご主人の意思を汲んで積極的にその任務に取り組んだということが分かります。ところが18節の1タラントを預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠したというふうに書かれています。このしもべにはどうやらそのご主人の御心に沿ってその意向を汲んでという動機や意思が見えないようです。彼には初めからご主人の気持ちに従いたいという考えはなかったのではないかと思われます。自分で努力してみたらしいという気配もないようです。彼のしたことといえば最初から地を掘って主人の壁を隠したということ。彼はその壁を誰の目にも見えないようにしてしまいました。さあ3番目に生産、すなわちその生涯の成果を問われるときというのがきます。19節を見ますと、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと生産をしたと書かれていますけれども、よほど経ってからということ、これはお金を預けられてからそれ以後かなり長い時間が経過したことを表している言葉ですね。そしてこの例え話はマタイの福音書の25章というこの終わりに近いところに記されています。ということはイエス・キリストの地上での生涯のかなり終わりに近い時、これから弟子たちを残して十字架にかけられて、そして復活された後に 天の父なる神を身元に帰られる時、その時を前にして語られた例え話ということがわかります。イエス・キリストはこれまでにもご自分が私たち罪人の身代わりとして十字架で死ぬということ、そしてこの世を去っても再び帰ってこられるということを弟子たちにもたびたび話していらっしゃいました。ところが弟子たちはイエスが何を言っておられるのかということがほとんど分かってはいなかったようです。例えばこういう言葉がありました。マタイの福音書の16章の27節というところですけども、人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをしますと言われていました。これも同じことを言われている言葉だと思いますけども、クリスチャンと言われている人でさえもイエス・キリストの再臨、すなわちイエス・キリストが再びこの世に帰っていらっしゃるということに対してはまだよく理解できない、半信半疑だという人も中にはいらっしゃるようです。そしてイエス・キリストと3年半の年月を共に過ごして、毎日そのイエス・キリストご自身から直接話を聞いていた弟子たちでさえもそういう状態ですから、私たちがよく理解できないというのも無理はないかもしれないと言えるかもしれませんが、イエス・キリストがその最後の晩餐の席で弟子たちに教えられましたその話がヨハネの福音書書かれていますが、その中の14章そしてまた16章ということでこんな話もなさっていらっしゃいます。14章の26節、ヨハネの福音書、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。そしてさらに16章の12節13節にはこういうふうにもあります。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。こういうふうにおっしゃっています。そして事実弟子たちはこのペンテコステという出来事があった時までそのことがよく分からなかったらしいけれども、その時に聖霊を受けてからは主イエス・キリストの再臨のこと、それもはっきりと理解したようです。そして主イエスが全ての人を裁くお方であるということも分かるようになりました。使徒パウロという人はローマ人への手紙の14章10節あるいは12節でこういうふうに言っています。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。こういうわけですから私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。でクリスチャンの中には神が私たちの行いについて清算される時があるんだということはあんまり考えていない人もあるようです。しかし聖書は繰り返しイエス・キリストが再臨されること、そしてその時には私たちの生涯に対して神の前で清算をなさること、そしてその報いが与えられるか、あるいは罰が言い渡されるか、その可能性があることを警告しているんです。マタイの25章の、その19節では しもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をしたというふうに書かれています。そして最初に5タラントを預けられたしもべが、主人からご主人から預かったその5タラントを活用して儲けたもう5タラントというのがありますけれども、それを合わせて10タラントを持ってこのご主人の前に出てきます。でご主人はそのしもべに対して、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものをお任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれというふうに言います。25章の21節、まあ、5タラントというと相当多かったようですけども、まあ、ここではわずかなものに忠実だったというふうに言われているようですね。そういう言葉でそのしもべを褒めました。そして続いて2タラントのものも来ていった。22節、ご主人様、私は2タラントを預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラントを設けました。そう言って前の5タラントを預かって別にもう5タラントを設けたしもべと同じようにこのご主人からお褒めの言葉をいただきます。よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。そう言って2タラントを預かったものも、そして2タラントを設けただけですけれども、5タラントを預かって5タラントを設けたそのしもべと全く同じ言葉を持って褒められたわけです。ということは、能力もあるいは賜物も少ない人は、能力の高い人に比べてたとえ結果が少なくてもその人はそれで十分に責任を果たしたこと、このご主人が認めて同じ報酬を受けることが保証されているんだということを示しているように思われます。このご主人という方は非常に公平な正しいお方であるということができます。ところが問題はもう一人のしもべ、24節から25節にはこういうふうに書かれています。ところが1タラントを預かっていた者ぼきで言った、ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集める、ひどいお方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものですと言って、1タラントを差し出します。ところが彼に対するご主人の言葉はこうでした。悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのだ。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたんだ。この最後のしもべが言った言葉は言い訳でしかなかったと思われます。それ相応の能力も、そして財産も与えられていた。そして彼に求められていた結果を出す可能性、そしてまた責任もあったと言わなければならないです。しかし彼はご主人に対しての感謝の気持ちもなければ、愛もおそらくご主人を敬う心も持っていなかったと言わなければなりません。一言で言えば、 初めからご主人に従う心、その意志というものがなかったということになるのではないでしょうか。ご主人をご主人と認めたくなかったというわけです。そして彼が言った言葉、あなたはまかないところから刈り取り、知らさないところから集めるひどいお方というふうに呼んでいます、あるいは決めつけて言っています。でもこれはこのしもべが自分でそう決めつけている言葉、そう言っている言葉で、実際はこのご主人はそんな人ではなかったかもしれない。その言葉自体がその人の悪い心から出ているということが言えるように思われます。そしてこのしもべに対するご主人の言葉、その報いは厳しいものです。28節29節、そのタラットを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるものです。役に立たない、使わないものならば取り上げられてしまうというわけですね。最後にイエス・キリストがこの例え話で弟子たちや、あるいは私たちに教えようとしていらっしゃること、その教訓をちょっとまとめてみたいと思いますが、A、現在天の父の御元に昇っておられるイエス・キリストは、再びこの地上の私たちのところに帰って来られるのだということを知らせていらっしゃいます。これは教会の言葉で、再臨、再び望んで来られる、再びいらっしゃるという、そういう意味がありますね。そして2番目に B、それまで私たちにはそれぞれの才能に応じた、あるいは能力に応じた賜物と任務、責任を与えていらっしゃるということ、私たちの力にふさわしい生涯の成果というものが問われるということ、これが各人の私たち一人一人の生き方に関するもの。そして3番目に C として、与えられた生涯で私たち一人一人が成してきた生き方、その結果について神から清算を求められるということ、そしてその結果に対して報酬と報いですね、報酬と罰とがあるということ、報酬さばきというふうにも言われますけども、この3つのことポイントをまず使っていただきたいと思います。そしてペンテコステの出来事以来、聖霊、神様からの霊を受けた主イエス・キリストの弟子たち、そのイエス・キリストの教えと、そして全ての真理を理解したその弟子たちが、主イエス・キリストは再臨される、再臨の時がある、その時を信じて熱心に待ち望みながら忠実にその使命を果たしてきました。世界中に出て行ってイエス・キリストの救いの福音を述べ伝えたんです。私たちの一人一人が神からタラント、すなわち能力とともに任務と、そして責任等を与えられていると思います。私たちはそれを自覚して賜物を活用しながら、私たちに与えられている能力、賜物を活用しながら自分の任務を果たしていると言い切ることができるでしょうか。神が私たちに、あなたに求めておられる任務、あるいは責任とは何でしょうか。そして私たちに与えられている能力、そしてまた 皆さんにあなたにできることは何でしょうか。神様ご自身がそれを私たち一人一人に示してくださることを心から願います。私には何の能力も責任も与えられてはいないんだと考えて、自分の力を、神様から預けられた力を土の中に隠しておかないようにしなければならないと思います。本日のその言葉、最初のところ25章の14節ですけども、皆さんの手元に聖書がありましたら、それをちょっと見てください。25章の14節、神様イエス・キリストが天国とはこういうものだと例えられたその言葉、私たちはそれを理解できるようにこれから祈りますが、ご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。25章の14節、ご一緒にお願いします。はい。天の国はしもべたちを呼んで、自分の財産を預けて旅に出ている人のようです。はい。神様と私たちとの関係、また私たちの責任について、私たちが一人一人が考えていれるのは幸いだと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを作り、私たちを愛し、そして私たちのために主イエス・キリストを送ってくださり、罪を犯してあなたから離れてしまった私たち、また滅びに向かって行かなければならなかった私たちのために、イエス・キリストを十字架にかけ、私たちの身代わりとしてその罪を支払ってくださいました。罪によって私たちは永遠の命が与えられ、許されたものとしてあなたの前に立つことができるものとなりました。しかしあなたは私たちに賜物を与えてくださり、また私たちの生きている間、あなたの賜物を生かして使えること、結果を生み出すことを私たちに求めていらっしゃるように思います。どうか私たちが責任を果たすことができるように、そしてあなたに良い忠実なしもべだ、よくやったとお褒めの言葉をいただくことができるならば幸いと思います。どうか私たちを助け導いてください。そしてあなたから与えられた責任を果たすことができるように守ってください。私たちの救い主、また信仰の導き手である主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。